道路拡幅で町は大切な機能を失う。選挙でも差別は許さない。質問者は檜垣岳、立憲。都市計画道路補助227号線は凍結の方針に変わりはありませんか？
現在も考えに変わりはありません。
再開発に伴う町の高級化はジェントリフィケーションと呼ばれ、低所得者等が生活場所を失うなど、町の多様性が失われます。認識を共有し、住民と議論を深める項目として扱っていただきたいと考えます。
区民生活に大きな影響を与えるテーマの一つです。区民と区が共に考え、研究していかなければならないと認識しています。
デメリットとなる情報も提供し、都市計画道路が必要なのか、町がどうあるべきか、専門家も交え、住民が議論できる場を設けてください。
より有意義な場となるプログラムを参加者と共に考えます。
選挙活動において、他者の人権を侵害する行為は許されないものと考えますが、見解を伺います。
人権侵害は憲法の基本的人権の尊重の規定に反します。選挙に関する活動でも適用されます。
ヘイトスピーチ解消法を踏まえ、選挙活動における本邦外出身者への差別的言動への対策は？
立候補予定者説明会で解消法のチラシを配布し、法令遵守を説明しました。事前審査でも注意喚起します。
教科担任制で授業の質向上を。コミュニティ FM の早期開局。質問者は田中麻子、医務。教科担任制を取り入れたことで、児童や教員にどのような効果が出ていると感じられますか？
教員間で授業のルールの共通理解を徹底したことで、児童が安心して学べる環境づくりにつながったことや、児童が話しやすい教員を選んで悩みを相談することで、早期の支援につながったことなどがあります。
大地震が発生した時などに、無事の場合は玄関先に黄色い旗や布を出す、無事旗の取り組みを区でも導入し、消防や警察等に対してもすぐにわかりやすい安否確認の仕組みを作るべきではありませんか？
消防署の検証では、周知徹底や安否確認を行う人材の確保等の課題が明らかになりました。検証結果や他の自治体の先行事例などを参考に今後研究していきます。
災害時の情報伝達手段の一つに、コミュニティ FM があります。平成17年に、開局の条件整備を図っていく、と答弁がありましたが、どのように検討されてきたのですか？未だに開局していない理由は何ですか？
開設に要する経費やランニングコスト、発信の担い手の確保などの課題があり、導入には至りませんでした。
特例貸付返済困難者支援を。マイナ保険証だけでは役立たず。質問者は奥山妙子、しすぎ。コロナ禍に生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付を受けた方で、貸付金の返済が滞り、生活が困窮している方に対して、区と杉並区社会福祉協議会が連携して支援をすべきです。
区や暮らしのサポートステーション、区社会福祉協議会が連携し、情報提供や家計相談など、一人一人に合ったきめ細かな伴走型支援を行っており、引き続き連携して支援していきます。
紙の保険証には記載されていて、 マイナ保険証には記載されていない事項、データは何ですか？マイナ保険証を持っている被保険者には、資格情報のお知らせを送りますが、何のために必要なのですか？
カード、それ自体には保険証の情報は記載されていません。カード読み取り機がないなど、マイナ保険証が使えない医療機関等を利用の場合は、資格情報のお知らせを提示することで、保険の適用を受けることができます。
マイナ保険証を持っていない人には、資格確認書を送りますが、従来の保険証との違いはあるのですか？
資格確認書は、紙の保険証に相当するので、記載事項は同じです。
区民の幸せを最大化する、阿佐ヶ谷駅周辺の街づくりを、質問者は安田真理、立憲。旧阿佐ヶ谷地域区民センター跡地に完成予定の店舗とは、民間事業ですが、周辺商店街への影響を区はどう捉えているのですか？
地上3階建て、高さおよそ14メートルの店舗が計画されており、条例に基づき近隣への説明が行われました。日照など周辺の住環境への影響に加え、阿佐ヶ谷パールセンター内の各店舗の営業への影響も考えられるため、今後も注視していきます。
第8回杉並第一小学校改築検討懇談会では、学校の配置について、川北総合病院側に校舎を配置する A 案に決定したのですか？
概ね合意が得られたと受け止めており、今後は校舎内部の平面計画等の設計を進めていきます。
川北総合病院は新病院となり、小児の心の診療に力を入れるとのことです。区はどのように連携を図っていくつもりですか？
全国的に発達に課題を抱える子どもや、不登校の小中学生が増加する中、子どものメンタルヘルスを支える医療が重要です。病院には今後も児童精神科医療を専門的に担いつつ、区と連携し、基幹病院として役割を果たしていただくことを期待しています。
日本の安全、日本人としての誇り、子供の学びを守りたい。質問者は、横田正直、賛成。予防接種健康被害救済制度の死亡認定数が、新型コロナワクチンは1018件。薬害ではありませんか？
国により薬事承認され、薬に問題があるとはされていません。
がん治療にも有効との研究結果があるイベルメクチンが日本国内で流通されることを願います。
国内の治験で有効性が認められず、薬事承認にかかる申請もされていない状況です。
大阪・関西万博を追加した山中学校の修学旅行の安全対策はどうなっていますか？
緊急時の連絡体制の確立と、生徒への事前指導の徹底を図りました。
歴史教育の中で、道徳心を徹底破壊した WGIP が、日本人としての誇りを失わせたのではありませんか？
影響への見解は控えます。
不登校対策の高井戸チャレンジクラスの在籍人数と課題は？
在籍数は13名。通学時間の長くなる生徒への対応等が課題です。
学びの多様化学校の検討は？
候補地を絞り込むとともに、教育課程等の準備を進めています。
治安や秩序を維持した外国人との共生社会を目指すべきです。
国籍を問わず、 社会のルールを守るのは当然です。安全で安心して暮らせる地域づくりに努めます。
建設コスト2倍に高騰も、税収や GDP は2倍になっていない。質問者は、堀部康氏、無。超長期債の需給悪化、金利上昇が進む中、各地で学校施設環境改善交付金、改築改修にかかる国庫補助金の不採択が相次いでいます。区の現状はどうなっていますか？
本年度は17事業74件について総額11億円余りを申請したものの、採択は3億円余り。改築事業の大部分が採択されていません。
建築費は 2.4 倍に上昇しました。都内2011年比。税収も GDP も2倍になっていない中、建設コストが2倍超になった現実を直視する必要があります。過去同様の改築はもうできません。
長寿命化の推進やスリム化等効率的な施設整備に取り組みます。
学校施設整備計画、第2次改築計画など3つの個別施設計画は前区長時代に策定されたものです。デフレ環境を前提に策定した計画はインフレ、スタグフレーションが進む中で通用しません。抜本的な改定が必要です。
現時点では基本的な考え方等を見直すことは考えていません。
区による生活保護費の減額処分が高裁でも違法取り消しとなっています。なぜ上告したのですか？
最高裁判断を仰ぐため、上訴せざるを得ず、苦渋の判断をしました。
蜂の巣マンション計画浮上、ワンルーム規制条例設置を。質問者は松尾由里、次は、荻窪南口に計画中の賃貸マンションは、210戸のうち3分の1を25平方メートルの 1DK が占め、地域からは蜂の巣のようだ、計画をやめてほしいとの声も聞かれます。景観専門部会の意見をお聞かせください。
専門部会では異議なしとした上で、広告物や植栽等5つの参考意見がされました。
区の建築指導要項では住戸のワンルーム形式、ファミリー形式をどう定義していますか？
40平方メートル未満の住戸をワンルーム形式、40平方メートル以上をファミリー形式としています。
23区中18区がワンルーム条例を設けています。区の要項では限界があり、条例設置を求めます。
ニーズに応じた住環境の形成が必要です。条例でワンルーム規制を行う考えはありません。
杉一小改築について、旧川北病院解体撤去と土壌汚染対策が予定スケジュールまでに終わらないのではと心配しています。杉一小設計案の街角広場についても様々なご意見がありますが、区の見解をお聞かせください。
セキュリティを懸念するご意見もいただいており、今後安全対策を適切に施します。
以上が区政を問う一般質問の用紙です。田中雄太郎議員に対して戒告の懲罰を科しました。令和7年2月21日、区議会議員21名から田中雄太郎議員に対する懲罰動議が提出されました。審査のために設置された懲罰特別委員会では、 3月18日から6月16日の間、参考人の意見聴取や公聴会の開催も含め、8回開催され、懲罰を科すべきかどうか、懲罰を科すとした場合の処分の種類及び内容について慎重に審議されました。6月19日の本会議において、委員会の審査結果に基づき、戒告の懲罰を科すことを決定し、6月30日に議長から戒告文が読み上げられました。田中雄太郎議員は退席。なお、懲罰とは、議員が地方自治法や会議規則等に違反した場合、議会が秩序を維持し、品位を保持するため、制裁を科すことを言います。戒告文。杉並区議会は、令和7年2月19日の本会議における一般質問中、田中雄太郎議員が演台を手で叩き、大声を上げた行為について、杉並区議会会議規則第104条、議員は議会の秩序及び品位を重んじなければならないの趣旨に反するものであると判断する。本会議の円滑な議事進行は、その場にいる議員及び理事者が互いに敬意と冷静さを持って臨むことによって初めて成り立つものである。ついては、田中雄太郎議員に対し、今後の議会における発言及び行動において、節度と品位を保ち、自身が区民の代表であることを自覚するとともに、自らの言動が議会の信頼性に及ぼす影響を深く認識し、同様の行為を再び行わないよう強く自制を求める。また、他の区議会議員、理事者、さらには区民に対しても、常に敬意と配慮を持って接することを求める。以上、ここに地方自治法第135条第1項第1号の規定により戒告する。令和7年6月19日、杉並区議会。陳情の審査結果。趣旨採択。高円寺ストリートの清掃に関する陳情。7陳情第10号。